モルモンは次のように教えています。ニューアで心のへりくだった人でなければ信仰と希望を持つことはできない。さらにそのような特質がなければ信仰と希望は虚しいものである。ニューアで心のへりくだった人でなければ神の御前に受け入れられないからであるとも言っています。ニューアは神を恐れ義にかない謙遜で素直な苦難に耐える人の特質です。この特質を持つ人はイエス・キリストに進んで従います。落ち着きがあり素直で寛容で従順な気性の持ち主です。ニューアは御霊の実であると使徒パウロは教えています。したがってもし私たちが御霊によって生きるならば、ニューアな人になることは少しも難しいことではありません。御霊によって生きるには主の前にあって正しく生活しなければなりません。私たちがキリストの御名を受けるとき、主の特質を見習い、日々主のようになるために自分の性格を変える努力をするよう期待されます。救い主は弟子たちに対勧告してこう言われました。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。私たちがキリストの身元に来て神の御心に沿わないものをすべて拒み神を愛するならば、キリストの恵みによりキリストによって完全になることができる日が来るでしょう。キリストのような特質は神から授けられる賜物です。私たちが選択の自由を義にかなって使うときにもたらされるものです。神に喜ばれようとする望みを心に抱いて、自分の弱点を認め、積極的に改善に努めなければなりません。キリストのようになるためには、乳和が非常に重要です。乳和でなければ、他の大切な徳を身につけることはできません。乳和であるということは、弱さを意味するのではありません。むしろ強さや平静さ、健全な自尊心、自制心を示しながら、優しく親切な行いをすることを意味します。ニューアは救い主の生涯の中で最も多く示された特質の一つです。主ご自身が弟子たちにこう教えられました。私はニューアで心のへりくだったものであるから、私に学びなさい。私たちは祝福されて、心の中にニューアの種を持って生まれてきます。しかし一瞬のうちにその種を育て、伸ばすことは不可能であり、時間がかかることを理解する必要があります。キリストは日々自分の十字架を追うよう求めておられますが、それは絶えず関心を向け望まなくてはならないという意味です。現代の神権時代の第5代預言者であったロレンゾ・スノー大官庁はこう教えています。完全になるように努め、日々向上し、先週行ったことを吟味し、今週はさらによく行うこと、すなわち今日は昨日よりもさらによく行うことが私たちの務めです。ですから乳和になる第一歩は日々向上することです。このようにして前進し、前日よりも向上するよう日々努力する必要があります。さらにスノー大官庁は次のように述べています。少々愚かな行動や弱さがあるにしても、できる限り早くそれらを克服するよう努めるべきです。そして子どもたちにもそのような気持ちを心に植え付けて、あらゆる状況において主の前にふさわしい行いができるように育てるべきなのです。夫が妻と喧嘩をせず、誰に対しても不親切な応対をすることがなく、神の御霊を悲しませるようなことのないまま一日過ごすことができたとしたら、その一日は完全です。次の日もそのように過ごすよう努めてもらいましょう。しかし次の日にできないとしても、3日目はうまくいくかもしれません。主は私たちの献身的で根気強い努力を認めてくださり、私たちが不完全で人として弱いために達成できないものを与えてくださるでしょう。乳和になるためのもう一つの重要な方法は、怒りを抑えるにはどうしたらよいかを学ぶことです。私たちそれぞれのうちには生まれながらの人がおり、また私たちはストレスの多い世に暮らしているので、怒りを抑えることは生活の中で最も難しい問題の一つになることがあるでしょう。少し考えてみてください。自分が相手に何かしてほしいときに、相手がこちらの要望に応じない場合、どのような反応を示すでしょうか。自分の考えが問題の正しい解決策であると確信していても、相手が異議を唱える場合はどうでしょうか。自分の感情を害されたり、努力したことを批判されたり、気分が悪いからという理由で非常に不親切にされたりしたら、どんな反応を示すでしょうか。 こうした場合やその他の難しい状況では、怒りを抑え、忍耐と優しい説得により、自分の気持ちを相手に伝えることを学ばなければなりません。これは家庭や永遠の伴侶との関係の中で最も大切なことです。私は妻と31年間結婚生活を送ってきましたが、これまでに心を乱すような人生の問題に直面したときに、妻がたびたびこのことを優しく思い起こしてくれました。使徒パウロはテモテへの第二の手紙の中で次のように述べています。主のしもべたる者は争ってはならない。誰に対しても親切であって、よく教え、よく忍び、反対する者を柔和な心で教え導くべきである。おそらく神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を知らせ、悪魔の罠から逃れさせてくださるであろう。私たちは感情的な行動を抑え、冷静で穏やかになり、争いを避けることにより、柔和の賜物をいただくのにふさわしくなり始めます。ヘンリー・B・アイリング館長はかつてこう述べました。信仰を持って怒りを鎮め、高慢な気持ちを抑えるならば、聖霊が認めてくださり、聖なる約束と誓約が確かに果たされるのです。柔和を身につけるもう一つの方法は、謙遜になることです。主は預言者ジョセフ・スミスを通してトーマス・B・マーシュに次のように教えました。あなたは謙遜でありなさい。そうすれば主なるあなたの神は手を引いてあなたを導き、あなたの祈りに答えを与えるであろう。謙遜な人だけが自分の祈りに対する主の答えを認め、理解することができると確信しています。謙遜な人は素直であり、自分がいかに神に依存しているかを認め、御心に従うことを望みます。また柔和であり、自分と同じようになるよう他の人に影響を及ぼす力があります。神は手を引いて謙遜な人を導くと約束しておられます。私たちは主に手を引かれて歩む限り、生活の中で回り道や悲しみを避けることができると 私は心から信じています。私が知っている最も美しい現代の柔和の模範の一つを紹介しましょう。モーゼス・マーラング兄弟の話です。彼の改宗の発端はモルモン書を受け取った1964年に遡ります。彼はモルモン書を読んで感動しました。しかし南アフリカのヨハネスバーグで通りを歩いていた時に、ある建物に LDS 教会の看板が出ているのを見たのは70年代初めになってからのことでした。マーラング兄弟は興味をそそられ、教会についてもっと知るためにその建物へ入っていきました。ところが、当時は国の法律で許可されていなかったために、残念ながら集会に出席することもバプテスマを受けることもできないと言われました。マーラング兄弟はその決定を聞いて憤ることなく、素直にまた謙虚に受け入れました。が、教会についてもっと多くのことを知りたいという強い願いを持ち続けました。そこで彼は教会の指導者に、日曜日の集会の間外に座って集会の話を聞けるように集会の窓を一つ開けたままにしてくださいと頼んだのです。数年間マーラム兄弟と彼の家族と友人たちは窓の外で教会に定期的に出席しました。1980年のある日、彼らは教会に出席しバプテスマを受けられるようになったと言われました。マーラム兄弟にとってなんと素晴らしい日だったことでしょう。後に教会は彼が住んでいたソウェトに支部を設立しました。このようなことが可能になったのは、困難な状況にあっても長年の間忠実であったマーラング兄弟のような人々の決意と勇気、忠実さによるものに他なりません。私がソウェトステークを訪問した時にこの話をしてくれたのはマーラング兄弟の友人の一人でした。兄弟と同時期に教会に入った人です。会話を終えるとその人は私を抱きしめてくれました。その時私はあたかも救い主の愛の御腕に抱かれているかのような気持ちがしました。この善良な兄弟の目には柔和な光が輝いていました。優しく深い感謝の気持ちを胸に満たして、彼は私に自分と多くの人たちの生活が真の福音の恩恵に預かっている祝福に対する感謝の気持ちをモンソン大館長に伝えてほしいと頼みました。マーラング兄弟とその友人の柔和の模範は本当に多くの人々、特に私の人生に永続的な影響を与えてくれたのです。兄弟姉妹の皆さん、私は救い主イエス・キリストが柔和を示した最高の模範であると信じています。 地上の生活で最後の時を迎えた時でさえそうでした。主は不正に告発され、刑を宣告され、十字架を背負って苦しみながらゴルゴダの丘へ向かい、敵にあざけられ、呪われ、主を知り、奇跡を目にした多くの人から見捨てられ、十字架に貼り付けにされたのです。この上なく苦しい、激しい肉体的苦痛を味わった後でさえ、主は御父に向かって、柔和でへりくだった心の底からこう言われたのです。主よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。キリストは肉体的にも精神的にも極限の苦痛に耐え、私たちが精神的な特性を変えて、主のように柔和になる機会を与えてくださったのです。イエス・キリストは私たちの救い主であると明かしします。主の愛のおかげで変わることが可能であることを明かします。生活の中で悪い影響を拒み、怒りを抑え、柔和になり、救い主の特質を身につけることができるのです。主は道を示してくださっています。完全な模範を示し、主のようになるよう、一人一人に命じておられます。主に従い、主の模範に倣い、主のようになるよう私たちは招かれています。これらが真実であると聖なる主イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。